is cold.
Whiskey, piano is cold.
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。12月17日450回の QRL の時間がやってまいりました。ね、450回なんかね、キリがいい数字でございますけどね、まあ、この番組的にはね、あの数字的にはね、キリ番とかね、あんまり気にしないところがあるんですけどもね、まあ、それでもね450回というようなことでございますね。まあ、599回を目指せということでねありますけどね、どうでしょうかね、まだだいぶありますけどもね。はい、というわけでございまして、今日は450回ということでね、まあ、12月ね、もう17日ということでね、本当に、押し迫ってまいりましたけどもね、まあ、なかなかねこの時期、いつもですとね忘年会とかね、いろんなこの集まりその他があるんですけど、今年はね軒並み中止でございましてね、まあ、これも仕方ないところでございますけどもね、いつもとちょっと違う年末年始ということですね。まあ、年始の、新年の菓子交換会とかそのあたりのですね、通常ですと開催通知とかたくさん来るんですけど、軒並み中止のお知らせということでね、本当に、まあ、こんな感じになるんでね、逆にゆっくり過ごせるのかなというそんな感じもいたしますけどもね、はい、年末年始非常に忙しい状況でございますけどもね、はい、皆さんもね同じかなと思いますけどもね、こんな時はねのんびり、ね、ご自宅でゆっくりね、無線を楽しむのもねよろしいかなと思いますけどもね。はい、というわけでございまして、いよいよね12月17日ということでね押してまいりましたけれども、本日も早速お送りしたいと思います。 QR 第450回早速スタートです。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、QRV コーナー早速お送りしたいと思います。まあ、このところね、非常にハイバンドがですね、非常にコンディションがいいなというふうにねお感じの方結構いらっしゃるかなと思いますけどね、まあ、短波帯をご利用になっている方ねたくさんいらっしゃると思いますけどもね、最近ね本当ハイバンドのね入りがね、非常に良くなってきてますよね。まあ、ワールドワイドのコンテストがね、世界のねコンテストがあったり、まあ、DX の方でいろいろと聞こえてきたりとかですね、ハイバンドのね調子がいいということで話題になっておりますけどね、太陽活動にですねこの非常に影響する短波帯でございますけどね、いよいよですねサイクル25が始まっているのかなというね感じでございますけどね、まあ、一説によるともう去年ぐらいがボトムでそこから25にね、こう上昇し始めてきているというようなね噂もある、噂というかね、見解でございますけどもね、まあ、最近ですと80を超えるねサンスポットナンバーなんてのもね、出てきていますので、まあ、あの太陽活動がね活発になり始めたというようなねことを裏付けているのかなという気がいたしますけどもね。まあ、前回のサイクル24、ね、これサイクル21あたりからね、なんていうんですかね、このピークのね、この平均値というかね、ピークの平均値ということはないですね、太陽黒点数のね、増え方が、サイクル21ぐらいの時は非常に活発だったんですけどもね、まあ、11年周期のね、このサイクルですけど、各サイクルごとにね、少しね、下振れをしてきているなという感じでありますよね。 で、まあ、いろいろなこう観測やら研究機関の話からすると、今回のサイクル25についても、まあ、24、と同様なレベルの、活動になっていくというような、ね、予測をしているところもありますよね。はい。まあ、ということでね、アマチュア無線局にとってはこの対応活動、状況というのがね、非常に気になるところでございますよね。まあ、こういった情報は、まあ、いろんなね、今ネットなどでも情報が取れるところでございますが、宇宙天気状況情報ね、いうのが NICT の方で、このね、観測しているデータをですね、日々、この公開をしてですね、我々は見ることができるんですけどね、こういったところでも、黒点数とかですね、この辺の、上昇ぶりがですね、読み取れるところでございますけどもね、まあ、こういうね、話題非常に、我々にとってはね、非常に、まあ、コロナ禍の中でですね、非常に世の中落ち込んでる中でね、非常にアマチュア無線局としては非常に嬉しい話題ということでね、ございますけどね。はい。この太陽活動なんですけどもね、この大昔ね、1645年、からですね、1715年、30年近くですね、この太陽活動が非常に、著しくですね、この黒点数が減少するというね、まあ、いわゆる、極小期、マウンダー極小期というのがね、あったということでございますけどもね、このサイクル21から見て、だんだんこの黒点数のね、動きっていうのが下振れしてきてるところから、まあ、こっち系の、この極小期のですね、状況になりつつあるのかという心配も、多くあったところでございますが、まあ、そういった兆候ではないというようなね、見解も出てるところでございますからね、まあ、この辺はまあ一安心というのかね、何でしょうかね、まあ、いずれにしましてもこの次のサイクルね、25、いよいよですね、上昇を切るということでございますのでね、期待したいところですよね。はい。まあね、サイクル21、そして22のあたり、結構ね、一番無線を楽しんでいた頃かなということでありますけどもね、なかなかね、昔のですね、このサイクルの状況が非常に良かった頃っていうのはね、この黒点数も多くて、50メガとかでもですね、非常に遠くと、GP アンテナレベルでですね、楽に DX と更新ができたとかですね、そんな記録、私の方もね、記憶があるんですけどもね、まあ、24ね、24のサイクルの時も前評判はね、今回は稀に見る活発な状況になるだろうというようなこともですね、話にあったんですけどね、実際には、まあ、なんていうんですかね、小規模で終わってしまったというね、イメージもあるんですけどね、まあ、太陽活動もね、一般からすると、活発になりすぎますとね、いろんなところにも影響があって、電力設備等にも影響が出たり、いろんなことが出てくるわけでございますしね、また通信の方においてもアマチュア無線的にはですね、非常に面白いんですけど、活動がですね、活発しすぎてですね、普段通信できなくてもいいようなところと、渾身をしたりとかですね、いろんな形で影響が出ちゃったり、その宇宙空間を飛んでる衛星に影響が出たりとかですね、いろんな影響が出る、まあ、地磁気の問題とかいろいろとありましてですね、多くの影響が出るところでございますがね、喜んでるのはアマチュアだけなのかなという感じもありますけどもね、はい、いずれにしましてもですね、サイクル25、期待をしたいなというふうにね、思いますね。はい。まあ、そんな中でですね、このサイクルのですね、この山、このね、11年周期のですね、山をですね、ずっとこう見てますと、まあ、サイクル19というのがですね、1960何年頃ですかね、かなり、多かったというね、記録が残ってますけどね、この頃ね、運用された OM さんたちね、たくさんいらっしゃると思いますけど、どんなね、状態だったんでしょうかね。はい。それから先ほどのマウンダー極小期の頃の時代というのはね、まあ、無線通信そのものがね、ほとんどなかった時代ですからね、実際にはわからないと思うんですけどね、30年近くね、低迷が続くというのはね、まあ、アマチュアにとってはね、もう HF は死んでしまったバンドというふうにね、なりつつあったのかなという気もいたしますけどね。はい。 ということでねございますけども、太陽のね黒点数、サンスポットナンバー、気になるところでございますけどもね、ぜひぜひ、24を超える勢いでですね、ドカンとですね、増えてほしいなと、そんな感じでございますね。はい。そしてですね、もう一つこの辺の話題もお送りしますかね。JAL さんのですねコンテスト規約を、見てみると、いつの間にかいつの間にかということはないんですが、バンドに 1.9 メガがね増えてんですよね、コンテストね。しかもまあ最近、このバンドでですね、この電話モードがね楽しめるようになりましたので、電信電話部門ということで、このコンテストのですね規約の中に盛り込まれ始めたということでねございます。ちょっとこれびっくりしましたけどもね。はい。まあこの辺ね 1.9 メガほか、コンテスト規約がね少し変更になってるというようなところでねございますけども、はい。それと50メガもですね、いろいろ見ると50の電信のですね周波数がこれがちょっと変わってますね、実はね。はい。このあたり、今まではですね、上の方の周波数だったんですけど、電信のコンテスト用の、周波数帯が 50.05 から50.09 と新しい、周波数に、ね、切り替わってますね。はい、これをお間違いのないようにねお願いしたいと思います。こちらは、来年のオールジェイコンテストからかな、この規約が適用されるのかなと思いますけどもね、はい、詳しくはそれぞれのね規約等をご覧いただきたいと思いますけどね、 50.05 から09ね、普段ですと、この DX のね周波数帯にもなるのかなという気がするんでね、このあたり、まあ、夏場のねコンテスト等含めてね、どうなのかなというのがちょっとありますけどもね、オール J コンテストあたりですとね、もうそろそろ e スポーのね時期でもありますからね、はい。このあたり気になるところですね。はい。それと、はい、先ほどの話ですが、1.9メガの方はですね、電信が 1.801 から 1.820、電話が 1.850 から 1.875 ということで割り当てが決まってますけど、こちらについてはですね、今度ね、新しく今までしばらくね、この 1.9 メガ帯なかったんですけどね、また復活という形でしょうかね、もう数十年、1.9 メガなかったですけどね、こんなところがですね、変わっておりますね。ぜひお気をつけいただきたいと思います。まあ、1.9 メガですね、非常に私らが学生の頃にですね、1.9 メガの電信、コンテストでですね、よく参加してたんですけど、狭いバンドの中にねすごい勢いで曲数が出てまして、バンド逸脱もね結構あった時期があったんですけどもね、はい、最近どうなんでしょうかね。これからまたね、来年から 1.9 メガ帯 1.8 メガが、コンテストで使われますんでね、ちょっと気になるところでございますね。はい、はい、というわけでございまして QRV コーナーは以上でございます。はい、それではこの辺でね楽曲1曲お送りしたいと思います。今日はですねもう定番ですね、山下達郎クリスマスイブ、こちらをねお送りしたいと思いますが、もうねあちこちで聞こえてますよねこの曲はね、毎年ねこの時期になりますとね、まあ、クリスマスイブというね、楽曲なんですけども、どうもねこれ聞くと年末というイメージがねどうしてもあるんですよね。これねやっぱり CM の関係だと思いますけどね。はい、最近ね会社はこの CM やんなくなっちゃったんですけどね、はい、いろんな会社さんが使ってますからね、はい、もうおなじみの曲でございますけどもね、クリスマスのイメージではありますけど、なぜかですね年末のイメージが非常に強いというねこの曲でございますけどもね、はい、それではね早速お送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナー、お送りしたいと思います。いつもね本当に多くの方にねメッセージいただきましてありがとうございます。
また無線、
早速ね今日もお送りしたいと思いますが、今日はですね、6エリア、 薩摩仙台市鹿児島ですかね、おちょやんさん、おちょやんってあれですかね、朝ドラの、先日から始まったねタイトルのあれでしょうかね、はい、めっきり寒くなりました、こちら6エリアも連日寒くなりましたが、例年に比較するとあったかい気がしますということで、子供の頃は11月上旬過ぎにはかなり寒くなっていた気がしますが、最近は少し季節が後方へ暦よりずれてきている気がいたします。アマチュア無線はほぼほぼ楽しんでいますが、いつもは50のイースポの時期に、多くの曲と休想を楽しんでいます。多くのワンエリアの中に、鈴木さん JKYMIG 局のコールサインもありました、カードもありがとうございましたということでね、ありがとうございます。まあね、50メガですとね、ワンエリア、ね、方面、まあ、全国でね、QSO できるのかなと思いますけどもね、まあね、呼ばれる側というね、形になるんだと思いますけどね、どんな感じなんでしょうかね。はい、まあ、50メガはね、本当にミラクルバンドとね、言われてるところでね、e スポ以外にもね、思わぬところと更新ができたりとかね、非常に面白い周波数ですよね。はい、
何が面白いの？
アンテナもね、地方に比べますと小型でね、自作もしやすいということで、この入りやすいバンドかなという気がいたしますけども、この e スポの、ね、QSO 特にね面白いですよね。マルチホップ電波等で、これが海外の、ね、DX ともね更新できますし、まあ、冒頭のね今日は QRV コーナーでお話がありましたけども、この太陽黒点数のね、活発な時、これからですけどね、50名がまたね、どんな電波があるのか楽しみでございますよね。非常に期待したいところでございますけどもね。はい、どうも落合さんありがとうございました。50の方でね、またお会いいただければと思いますけどもね、各エリアの皆さんにですねサービスをされていただきたいなというふうに思います。また情報ありましたらお送りいただきたいと思います。ありがとうございました。続きましてですね、この方は山口市の清水さん、JHOSEL、さんですね。はい、学生時代に13県にいました。13、これは埼玉ですね。はい、13県というね。当時は、秋葉まで電車で結構行きやすい場所だったので、年中行ってました。アルバイトも少しやってました。なるほど。卒業後は地元エリアへ戻ってきましたが、仕事で東京へ行く機会があるので、その時にはちょくちょく秋葉へ今も立ち寄っています。なかなか地元では手に入れることのできない、パーツ類なども、手に取って、買うことができるので、便利です。少なくなった部品屋さんですが、今もガード下に残っているのがありがたいです。学生時代の頃とはだいぶ雰囲気が変わりましたが、秋葉は私にとっては大好きな場所ですということでね。はい、ありがとうございます。まあ、だいぶね、まあ、秋葉もですね、ずっと変わってきてますよね。まあ、大昔の時代から見るとね、このねジャンク屋さんが並んでた頃からですね、このねいろいろとこう部品を販売したり、そして家電品がね、販売、大型家電店とかがね、どんどん出てきて、でそれから、パソコンの時代になってですね、でさらに今はメイドさんの格好した人がいろいろいたりとかね、アニメのね、キャラクターの、そんなお店があったりとか、いろいろこうね、その時その時でどんどんどんどんとね変わってますよね。まあ本当にね、この秋葉原っていうのはね、いつもこう絶えずこう変化してるというところでね、随分ね街並みも変わってきましたよね。まあ、市場がね駅前にありましたけどね、あちらの跡地がね結構ね駐車場だったりしてね、だだ広いとこがあったんですけど、そのうち大きなね、商業ビルができたりとかで、本当にね街並みどんどん変わってますけどね、
またなんか
相変わらず昔のままガード下のところでですね、このジャンク屋さんですとか、パーツ屋さんがあるというのはね、なんかこう見るとほっとしますよね、我々もね。まあ、用がなくてもね、秋葉へこうたまに行くというね、そんな感じでございますけどもね、多分、こちらのね清水さんも同じじゃないかなと思いますけどね。なかなか他のエリアに、いらっしゃいますとね、まあ、あの辺りですと4エリアの方からですとね、大阪方面日本橋あたり、 ね、行かれることもあるのかなと思いますけどもね、まあ、お仕事で東京来た際にはね、秋葉へ寄るというのはね、いいかもしれませんね。はい、どうもありがとうございました。またね、ぜひこちらにお越しの際にはですね、ご連絡いただければと思いますけどもね。はい、ぜひまたハウフェアなどでもね、もし、ご来場されるようであれば、お会いしたいなというふうに思います。どうもありがとうございました。また情報をお待ちしております。はい、続いてもう一人の、ね、方をご紹介します。
まだやるの？
福島ですね、伊達市木下さん、デイジーレイポータブルセブン、デイジーレイポータブルセブンさんですね。はい、FT101ES の時代から無線を楽しんでますということで、最近はデジタルが盛んで、どのバンドへ行っても特定の周波数でピーローピーローとトーン信号が聞こえてきます。 FT8 ですよね。東方はまだ運用歴はありませんが、ワッチだけでもやってみようかと先日 WSJTX をインストールしてみました。最初のポート割り当てなど、悩むという方が結構ネットでは散見されますが、なぜか割と簡単にセッティングしてしまいましたということでね、まだ一度も送信はしていませんが、ワッチをしているのみです。RTTY は以前からやっていましたが、 FT8K のモードは初めてです。楽しいというレベルまではまだ、感じられていませんが、見よう見まねで、この後いろいろと更新などへもつなげていきたいなというふうに思っています。デジタルモードの解説など番組でも取り上げてくださいということでね、ありがとうございます。まあそうですね、PC との接続関係とかね、このあたり、その設備によってね、いろいろと悩まれる、ね、方もいらっしゃるので、ちょっとね、このあたり難しいでしょうね。またそれと連動するアプリケーションをどうやって設定するとかね、その辺がありますんでね、まあ、一度ですね、そのあたりも実際に運用されてね、非常に詳細に、このお分かりになっている方をお呼びしてですね、また番組の方で解説していただいてもいいかなというふうに思いますんでね、はい、こちらも考えていますんでね、ぜひまたお聞きいただきたいと思いますけどもね。
何の話？
また運用中にこんな感じでしたとかいうね、レポートもあればね、ぜひお送りいただきたいと思います。まあ私もね、 FT8 ね、皆さんやっておられるんですけど、なんかこう見てる時の方が多くてですね、まあほとんど電波出さないんですけどもね、まあ免許申請関係もですね、非常に今、簡単になってきましたのでね、導入部分っていうのはね、非常に、やりやすくなってると思いますので、ぜひね、チャレンジしてみてはいかがかなというふうに思います。どうも木下さん、ありがとうございました。また情報お待ちしたいと思います。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでお送りいたしました QRL ね、本日も終了でございますけどもね、まあ、本日は、ね、QR 回数450回ということでね、ございますけども、まあ、なかなかね、コミュニティ FM 放送の方でですね、長く番組をやってるってとこもあんまないんですけどもね、こうやってね、やらせていただいてるっていうのはありがたい話でございますけどもね、まあ、本当にね、アマチュア無線の番組、ね、情報を、含めましてですね、いろんな方からね、いろんなメッセージやら情報いただくんですけどね、本当にありがたいなと思いますね。そしていろんなアマチュア無線の楽しみ方、これはもうね、お一人一人全然ね、いろいろと違いますんでね、それもまたお聞きするだけでも非常に楽しいんですけどね、まあ、それと、まあ、今年はありませんでしたけどね、お聞きいただいている方が、ハムフェアなどでですね、アイボールができたりというのがね、非常に楽しいですね。まあ、来年はね、ぜひハムフェア開催されると思いますので、会場で皆さんとね、お会いしたいなというふうに思います。まあ、今年は本当に開催でしたらね、ブースの方でも、ちょっと違った形で収録したりとかですね、なるべく皆さんに参加していただけるようなですね、そんなイベントもちょっと考えてたんですけどね、これは来年に先送りということでございますのでね、またそちらもご期待いただきたいと思いますけどもね。はい、そしてですね、いよいよですね、今週日曜日、この田無タワーのですね、地下1階で、ラジオライフさんとのですね、共催で、ペリションですね、アネックス、ペリションアネックス2020ということでね、開催されますので、ぜひこちらね、お越しになれるようでございましたらね、足を運びいただきたいと思います。なかなかね、普段、お話ができないようなこととかをですね、 いろいろと聞いたりですね、またお宝自慢ということでマニアックな方々がたくさんですね、いろんなものを持ってきますのでね、そういったものの情報交換とかですね、まあ、非常に濃い内容でございますけどもね、いろいろと開催をさせていただきます。こちらはですね、開催についてはですね、途中入場退場も全然 OK ですのでね、ぜひ、お顔だけでも見に来た、店に来たみたいな、ね、感じでも結構でございますのでね、様子だけでもご覧いただければと思います。そしてまたこの番組のですね、収録こちらもございますので、こちらについてもですね、ご期待いただきたいと思います。いつもね、番組でお呼びしている細田さん、ね、こちらの、会場の方でもですね、公開収録で参加をしていただきたいと思いますし、そしてまた当日ね、ゲストも予定しておりますのでね、そういった方々へもご参加をいただき、収録という形でね、させていただきたいと思います。ぜひお越しをお待ちしております。というわけでございまして、本日の450回、終了でございます。
番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。